44ページ。私たちの健康。長引く咳。朝霞地区医師会、釣木沢直美。外傷の分類。本邦の外傷に関するガイドラインでは、長引く咳。外傷は、外傷の持続する時間によって分類されています。外傷の持続する期間が、1、3週間未満を急性外傷。2、3週間以上8週間未満を遷延性外傷。3、8週間以上を慢性外傷の3つに分類されています。文献、外傷に関するガイドライン第2版、社団法人日本呼吸器学会。急性外傷の原因疾患で最も頻度が多いのはウイルス感染症ですが、風邪、感冒、上気道炎、急性気管支炎などの診断名やインフルエンザの病態がこれに当たります。遷延性外傷ではウイルス感染症による気管支炎が長引く感染性外傷が多いと考えられています。感染性外傷には現在も原因となる微生物が気管支の粘膜で活動している活動性感染性外傷と原因となる微生物は気管支からはいなくなっているか、わずかに残っているだけで、気管支の粘膜が正常に戻りつつある状態である、感染後外傷があります。慢性外傷では、感染症が原因となる頻度は少なくなりますが、感染症としては、マイコプラズマ感染症、百日咳などがあります。感染症ではない、疾患としては、喘息、アレルギー性鼻炎、副鼻腔気管支症候群、逆流性食道炎、感染後外傷、慢性気管支炎、通便性喉頭アレルギー、抗鼻漏による慢性外傷、気管支異物、薬物、心因外傷などの多彩な疾患が挙げられます。慢性外傷の診断。1、感染症によるもの。マイコプラズマ感染症では血液中のマイコプラズマの抗体価を調べます。急性期で特別高い場合は、その時点で診断がつきますが、多くの場合は急性期には血液中の抗体価が上がっていないことも多いため、2から4週間後に再度血液を採取し、急性期と比較して4倍以上に上昇しているかを確認することが推奨されています。100日咳も同様に血液中の抗体価が高いか、あるいは経過中に再度測定し4倍以上に上昇しているかを確認します。2、感染症によらないもの。問診により明確な誘発因子、例えば薬剤、喫煙などがある場合は、それらを注視して外傷が改善するかを見ます。外傷以外に喘鳴などの他の症状がある場合、聴診で異常音が聞かれる場合は喘息などが疑われますので、それに対する検査や治療を進めます。問診や聴診、胸部 X 線で所見がない場合は核痰検査を行います。核痰検査の結果から副鼻腔気管支症候群を考える場合には、それに有効性があるマクロライド系、抗菌薬を8週間使用し、効果が認められれば、診断を確定します。核痰がない場合は、以下の3つの疾患を考えます。1、咳喘息。問診で症状の季節性や、夜間から明け方に強い外傷であるかなど、特徴的な症状を確認します。喘息の治療薬である気管支拡張薬を投与し、外傷が改善するか、呼吸機能検査の変化などを確認し、診断します。2、逆流性食道炎。問診で胸焼け、咽喉頭違和感、外傷の食後の悪化があるかを確認します。3、感染後外傷。問診で感冒症状以降の発症であるか、自然警戒傾向があるか、他の外傷の原因がないかを確認します。1は吸入ステロイド薬を、2は生産作用のあるプロトンポンプ阻害薬という薬剤を8週間使用し、3は必要に応じて 対症療法を2週間行い、改善が認められれば臨床診断を確定します。外傷治療の原則。外傷の治療は原因疾患が咳喘息以外の場合は、外傷が消失した後は治療薬を徐々に減量、中止します。咳喘息では数年以内に約 30% が気管支喘息に移行するため、吸入ステロイド薬による維持療法を2年間程度は実施することが推奨されています。朝霞地区医師会電話 464-4666